もうね、12月も後半なんですけど、一番最後の日大きなイベント来ますね。
はいはいはい。
ね、棚卸しね。
まあ結末絶対あるけど、う
ん、ビッグイベントですね。
絶対それじゃないよ、
棚卸し。
違う違う、大晦日だしさ、紅白とかいろいろあんだろう。
あ、紅白大相撲ね、歌合戦ね、ありますけど。
違う違う、相撲やらないから。
東式守伊之助。
式守伊之助は行事だから、歌合戦。
あ、歌合戦ね。
そうそうそう。
あれどういう基準で紅白分かれてるんですかね。
まあ紅白だから女性が赤組、男性が白組。
このご時世に、
うん、それはいいんだよ。
このご時世にその女性が赤、男性が白とか、男性と女性に分かれて戦うみたいなことですか。
まあ、そんな目くじら立てるとこじゃないから。
2023年ですよ今。
まあまあそうだけどさ、
女性だから赤みたいなことですか、うん、
令和すぎるよお前は。
あんま考えられないね今時ね。
いいって分かったよお前。
男性は赤じゃないってことですかそれは。
まあ、そういうもんだからさ。
そういうもん、
うん、うるせえなこいつ。
そういうもん
そういうもんだからうるせえなこいつよ。
今まで散々言われてきたのに、いろいろ最近。
まあ、そういうもんなんだから。
そういうもんなんですか。
もう昔からだからいいんだよ別に。
X ジャパンが来た時だけじゃあ赤組で認められるみたいな。
無理やり入れてくんだよ。
紅だから。
いや違う、そういうことじゃない。代表曲に交えてとかじゃないから。別にそういうことじゃないのよ、
そういうことじゃない。
そういうことじゃないから。
ここはちょっと考えられないな今それは。
なんだこいつよ。
じゃあでもだって僕黙ってても国が黙っちゃないですよそれは、
うん、いやどちらかというとこのイベント国がやってんだよこれ。
どっち勝つのかな。でも、
まあ、去年白だったけどね。
男性が勝ったってことですね。
だからそういうことじゃないんだよ。
男性が勝ったんですね去年は。
違うんで、話を聞くすんなよお前。
女性に男性が勝ったってことで。
いやいや話を聞くなってるからこれお前。
いやでもこれ場合によっちゃ大問題よこれは。
お前のせいで大問題になってんだよお前。エンターテイメント、これイチャモンつけずに楽しんでくれよお前。
じゃあ今年は赤が勝つに5万、うん、
やめろ。
どうも、あ、どうもこんばんは。
どうしたどうした。
変なタイミングで喋り出しちゃ
った
。ちょっとカフェ上がる前に喋り出しちゃった。ごめんなさい。
カレー売りすぎて疲れたんか。
違う、そっちとタイミング合わなかった
よ。そっちとタイミングと合わなかった。ごめん
ごめんな。
ごめんなじゃないよ。
どうもこんばんは。
主人公かお前。
水曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。
はい、それ以外ないか。
ないよ。
もう一個何のかなと思った
なかったです。
さあというわけでですね、この番組では月サムの魅力や再発見していきたいと思います、
はい、
MC 務めますのは北海道で活動中のお笑いコンビ、ヤスと横澤さんです。私が横澤です。そして
ヤスです。お願いします。
よろしくお願いいたします、
ね、ともうクリスマスも近いですけれども。
そうなんですよ。あ、まあ今日はね、あのチェットベーカリーさんで、うん、あのカレーの方の販売。
あ、そうです。今日当日ですね。
そうそうそう。
ありがたや。
なので本当にね、うん、来てくださったお客様本当にありがとうございました。本当にね。
まあまあまあ実際ね、
うん、
そう2人でしたけどね。
うん、そんなことないよ。売り切れたよ。
で、ありがたいね。
売り切れた、大丈夫だよ。
嬉しいよね。
あんま掘り下げるとこれその前に収録してんのバレるからやめろよ。
い
や
い
や、
売り切れた。
うん、野暮だなお前。
売り切れたにします。
いや、まあでも売り切れたよ多分。
実際売り切れたでしょ。
実際大丈夫だと思いますけど。
だってカレーが美味しいんだからなんて言って。
いや、そうそうそう。
で、横田さん家の美味しいお米でしょ。
実家のね、実家作ってる北海道米よ。
すごいよね。
うん。
だって横田さん実際米農家に生まれてね、
うん、
このお米が本当にお笑いやってて、うん、そのお客様に食べられることがあるという。
まあ確かにね、そことつながるとは思わなかったよね。
米農家冥利につきますよね、
うん、俺米農家じゃないけどね。
いやだからまあ
親父は、ね、
実家冥利
実家冥利って変だな、
うん、いやこれも本当にでも故郷に錦を飾るじゃないけど。
いや本当
によ
かったですよ。
お父さん喜んでんじゃないですか
ね。またちょっと第2弾第3弾いろんなコラボやっていきたいと思いますので。
そうですね、
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけでヤスと横澤さんと月散歩、この後25時までお付き合いください。
はいはい。 FM North Wave Keep
on Grooving。さあ毎年恒例ですけども、あのこの時期はやっぱここにお邪魔しなきゃいけないということで、
まあもう決まってるからね。
決まってます。この番組では恒例になっております、はい、月寒神社さんに。
いやーもう毎回心が洗われますね行くたびに。
そうなんですよね。
こうちゃんとしなきゃいけないなという。
はい、
うん、
今年もですねちょっといろいろなお話伺ってきましたので、
はい、
インタビューの模様をお聞きいただきましょう。
どうぞ。
さあもう僕らにとっては、うん、もうおなじみの
実家ですね。
実家ぐらいの安心感ありますか、うん、何度か来させていただいておりますけれども、はい、今日は月寒神社にお邪魔しております。というわけでお話伺うのはですね、うん、毎度おなじみでございます月寒神社の宮司の鎌田さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
すいません、季節ごとに本当に毎度毎度お世話になります。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。でもうね、今日12月20日ということで年末年始も迫ってまいりましたけれども、はい、月寒神社さん、ここからね忙しくなるシーズンですよね。
そうですね。
はい。で、月寒神社さん、今年の年末年始はどういった感じでしょうか。例年通り。
はい、まあ、例年と同じような形で、はい、準備を進めております、
はい、はい。 年越しはどういう風な感じで、年越しの瞬間か、うん、は月寒神社さんは何かやられてたりしますか？
あ、イベント的なものですか、はい、いや特にそういうものはないですけれども、うん、あの12時になりますと太鼓を叩いて、はい、新年を迎えて皆さんお参りいただくということですね。
あ、太鼓を叩かれるんですね、
はい、
でも今年だから、うん、ね、年末年始本当混みそうですよね、かなり。
確かにね、もうコロナ禍も明けて、ちょっといっぱい人出るんじゃないかなと思うんですけど、うん、どうですかね。
そうですね、たくさんの人来ていただければありがたいと思ってますけども、まあ、あのお札とかですね、はい、そういった縁起物とかにものに関しましては、ちょうど今日から、はい、ご準備して、はい、用意しておりますので、はい、
そうなんですよね、もう12月からもうスタートしてると、
はいはいはい、
いうことですから、まあだから12月中にいろいろともう新年の準備を済ませといた方がいいよということで、はい、ね、うん、実際どう、実家とかでやってた？
あ、実家はねやってますちゃんと、うん、ただ一人暮らしするようになると、はい、なんかどうやったらいいのかなとか結構忘れがちじゃないですか。
確かに。
そうだから、ここでちょっと改めて確認しておきたいなと思うんですけど、
はい、
年越しって言われたらどういうことをやればいいんですか？
そうですね、まず家のお掃除ですよね、年末のお掃除。
あ、お掃除、はい、
お掃除をして神棚をきれいにして、うん、でそれからお札を取り替えて、すがすがしい気持ちで新年を迎えるという形ですね、うん、
あ、なるほど、よかった、今の子全部やってましたけど。
もうやってたんですか？早いね、だいぶ準備いいね。いや、
これはちゃんと確認しなきゃダメだね。本当に一人になるとこうおろそかにしがちなんだよね。
いや、そうそうそう、確かに、うん、一人暮らしだと神棚もなかったりするからさ。
いや、そうそうそう
そうそうそう、だからな、どういう風に新年迎えればいいかっていうね。
ね、
そう、
なんか結構まずはどこにこう神棚、なんかちっちゃいスペースとかあったら置いといたらいいっていうのあるんですか、はい、家の中で。
そうですね、うん、明るくて清浄な場所でお参りしやすい場所、
はいはい、
で今、昔と違って、はい、モダンな神棚っていうんですかね、あ、若い世帯、マンション世帯に合わせたものも結構出てますので、
なるほど、はい、そういうの合わせていただいて、いいですね。
はあ、今すごいね、時代変わってきたんだよ、
ね、そうだよね、モダンなやついいね、
うん、はい、ちゃんとその洋風のマンションとかにも合うようなモダンなものもあるということですから。
ちゃんと置いてます？
いや、置いてない、
絶対置いてないな、これ今の感じ。いや、なんか出てこなかったもんね、話に。
そもそもだって掃除もちゃんとしなきゃなっていう今
まずはね、
まずは
やっぱり自分の心も一緒に整えて掃除してということですね。
そう、新年迎えるにあたってね、うんうんうん、ちゃんとそういう気持ちでこう迎えなきゃいけないですから。
大事ですよね。
大事ですから、はい、で、まあ、年明けになりますと、はい、どんな焼きも、はい、ございまして、こちらは来年は1月16日に行われると。
うちの場合は毎年1月の16日、はい、午前11時から神事を行って、うん、火を入れまして、はい、午後3時まで、
はいはい、
はい、改めてこのどんど焼きっていうのはどういった行事になるんでしょうか？
は
い、
正式には古神札小納祭と申しまして、
はい、
まあ、1年間お世話になったお札、うん、お守り、
はい、
それから、締め飾りですね、はいはいはい、そういったものをお焚き上げする神事ですね、
はい、こちらが1月16日に行われるんですが、事前に預かることもできると、
はい、はい、うちの場合は12月の25日から、はい、1月の15日まで、9時から4時までは社務所の方でお預かりはしております。
ありがたいですね、幅広く預かっていただいて。
で、まあね、うん、これ去年も聞いたんですけども、うん、どんど焼きでちょっとこんなもの持ってくると困るよみたいな事例がちょこちょこ毎年あるということで、今までいや、これちょっと持ってこられてもなみたいなのってどういったものがありますか？
そうですね、はい、まあ、いろんなものがありましたけど、
サンマとか、なんか、
なんで焼こうとしてるの？美味しく焼こうと
する。預かってもらえますか？
預かってじゃない、腐っちゃう、それまでの間。
神社と関係ないものを結構持ってこられる方がいらっしゃいますんでね。
はい、その場合は丁寧にお返しするという
か、ちょっとしてます、はい、
あくまでお札とかね、そういったものをちゃんとした手順でということですから、はい、
まあ、最近ちょっと減りましたけれども、うん、鏡餅とかですね、お下げしたものをこちらに持ってきて、
あ、なんか確かにね、
で鏡餅の台、3本になってる台とかですね、はいはい、プラスチックのケースとか、はい、そういったものを全部持ってこられる方いらっしゃるんですけども、
はい、
お餅は家族で召し上がっていただいて、 そうか、あの容器の方は分別のゴミで処理していただきたいと思います。
いや、そうだよね。
いや、確かに何でもかんでもってわけじゃないから、
ね、一緒くたにね、燃えるゴミの日じゃないんだからね、マジで一緒くたに持ってこよう
として、一式で持ってこられても困りますよと。
そうだよね、せめて分別して持ってきてほしいよね。
うん、いや、分別してもダメだ。それはおのおのや、各家庭でやってほしいから、持ってこないでくださいね。
お札とかに限るということですね、はい、だから、はい、
ことですか、うん、こちらが事前のお預かり期間が12月25日から年明け1月15日までとなっておりますのでね、はい、うん、きちんとした手順でこうお札などこう
よく言ってた実家のどんどん焼き。
ああ、確かにね。
結構見るのもなんか楽しい、楽しいっていうかいいっすよね。
そうですね、
お正月だなって感じします
ね。お持ちになって火に当たられると、はい、ね、無病息災になるってね、はい、よく言われてますので、
はい、お正月を感じますよね。
ね、改めてこちらが1月16日に行われますので、それまでに事前お預かり期間となっておりますので、
はい、
はあ、きちんとした手順でこうやっていただければと思います。
鏡餅は持ってこないようにします。
当たり前、お前だったからぜひお願いいたします、はい、守りとかね、締め縄、あとおみくじなんかも大丈夫と、はい、いうことでございますので、よろしくお願いします。
お願いします。
あの月寒神社のホームページにですね、一覧でお納めできるものとお納めできないものということで
書かれてるんですね、ちゃんと。
そう、分かりやすく書いておりますので、う
ん、ちゃんと読んでから来てほしいよ ね、
ね、う
ん、
そうですよ、年賀状持ってくる方とかもいるんですね。
結構いらっしゃいます、
ね、外れたから、
外れたからね。そうだからそういうことじゃない、
当たってたら燃やすわけないもん。
ただただ燃やすとかってことじゃなくて、ああ、いろいろ鏡餅なんかいろいろ書いておりますので、はい、ぜひこの一覧見ていただいてお越しいただければいいかなと思います、はいはい。でちょっとね、うん、あの僕の個人的な話になるんですけども、はい、あの僕多分来年翻訳かなと思うんですけど、はい、満年齢で言うと41歳が翻訳になるんですかね。
そうですね、数え年で行いますので、はい、男性は42歳が翻訳になりますね、は
い、あららら。
これ未だに僕ちょっと分かってないんですけれども、はい、どこからが翻訳スタートなのかなっていうのが毎年分かんなくて、
ね、気になるね。
例えば誕生日を迎えたそこから1年間なのか、はい、その誕生日を迎える1月1日からを翻訳としてカウントするのか、はい、これどちらになるんですか。
今は1月1日から1年間ということで役として
そうなんですね、
まあ2月の節分の時に、うん、結構来られる方いますけど、それはやっぱり旧暦の関係で、
はい、
そこが年変わったっていう考え方だったんで、多く見えてますね。
あ、そうなんですね、は
い、でも今は1月1日からっていう、
ね、1年間、はい。
じゃあもう間もなく翻訳スタートしちゃう俺じゃん。
どうする、やばいんじゃない。
いや、ちゃんとね、そういった方のためにお払いがあるんですもんね、うん、
はい。
あ、ちなみに僕今までやったことがなくて、うん、翻訳の時のお払いってどういったものがあるんですか。
お払いの内容としては、はい、七五三とか初宮とか、はい、車のお払いとか、はい、一緒なんですけども、そのあげる祝詞とですね、はい、神様にお願いする祝詞とが違うということですよね。
あ、なるほど、その種類が違うんですね、はい。
そうか、じゃあ1月1日からもうスタートしちゃうから早めに
年明けお払い芸人として、
お払い芸人で、ね、俺がやるわけじゃない別にお払いを受けなきゃいけない、
お払い受ける芸人として、
うん、なんかやっぱ気持ち的にね、そう、今年も満役だったけど、ちゃんと満役の時からお払い行かなきゃなっていう気持ちはあったけど、う、ね、もう1年経ってしまったから。
これ前役の時やっぱ行かないとなんか行くもんですか、本当は。本来は行った方がいいというか。
まあそうですね、それは、受けられる方もいますし、はい、翻訳の時だけっていう方もいらっしゃいますので。
じゃあまだ遅くはないですね。
そうですね、
もう手遅れてる方
は。手遅れではないやっぱ翻訳だけの方も多いんですね、じゃあね。
まあいらっしゃいますけど、
はい、でも必ずじゃあ前翻訳後役ってやられる方も、
3年間来られる方もいらっしゃいます。はい、
これはでもね、今年のついてなさを見たら本当やった方がいいよ、本当に。
あった今年つい
てない。いっぱいあった、いっぱいあったじゃないですか。何がもう覚え出せないけど。
まあそうだね、うん、あの毎回のように俺の前の車で駐車場満車
だ
ったり
とか、ね、そうそうそう、ね、あと横川さんが入れた時だけ、ね、あの駐車場の機械壊れたりとかして、
あ、確かに、
ね、入庫できないとかね。
そう、なんか急に電源落ちたりとかね。
ああいうの全部役のせいですもんね。
役のせいじゃないよ普段の行いだよじゃあそしたら
いやでもやった方がいいっすねこれね。
そうか、
やることによってちょっとなんかこう自分の気持ちも高めるというか、やったから大丈夫だぞってみたいな、ちょっとね、
まあ確かになんか、というか、あの心強さは、
そうそうそうそう、
うん、生まれそう。なんか、
はい、ぜひぜひ。
何 ので皆さんね、リスナーの皆さんでも翻訳のカウントはその年の1月1日からとなっておりますので、ぜひ厄払いなども月寒神社へお越しいただけたらと思います。
これやりたいの、僕別に役とかじゃないんですけど、はい、そういう方もやってもいいんですか、役払いというか、なんだろうな、なんか
役としてない方は、はい、あの別に開運役よけとかいうご祈祷もありますし、う
ん
う
ん、あやりたいな、
あそっか、役よけになるんですね、開運
開運してね、はこれはちょっと来なきゃダメだね。
いや確かに、うん、毎年の恒例行事としてね、やっぱり新年そういう新たな気持ちで迎える意味でも、ね、やっといた方がいいのかもね。
毎年やりたいね、うん、なんか10年間役払いサブスクみたいなのってありますよね。払い放題
みたいな。いやないのよ、定額制、毎年来ないといけないですよね。
定額制払い放題みたいな、
その手間を惜しむやつは何か起きるよ。絶対災いが、ね、
ちゃんと来よう。
そうそうそう、うん、その手間を惜しむやつダメよ。
わかりました、ちゃんと来ます。
ちゃんとね、はい、来ていただいて、皆さんもきちんと足を噛んでいただいて、はい、ということでございますので、ぜひね年末年始、そして厄払いもですね、
楽しみになってきた、
はい、月寒神社お越しいただけたらと思います。はい、というわけで本日は月寒神社の宮司の鎌田さんにお話伺いました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
厄払いかなきゃ、
うん、そうだね、これは絶対行った方がいいね、
来年翻訳、
僕も開運厄除け行こうかな。
あ確かにね、うん、行こう、これはぜひまたちょっと行かせていただきたいと。
なんかセットあるんですかね、そのさ1ヶ月払 払い放題とか。
お前すごいな、お前スマホ社会に踊らされてるよ、サブスクとかなんだのお前。
なんか48回払いとか
ないよ、分割すんなよ。一括しかね、現金一括しかないから。
できないんですか。
できないんですよ、申し訳ないです。
審査が、
いや審査とかじゃない、いちいちやらないだろあそこで、ごめんなさいっつって審査があって言わないですか。ぜひ皆さんもねちょっとね、はい、翻訳の方、まあ翻訳以外の方もそうですけども、
皆さん行ってほしいです ね、
ぜひ行ってほしいです、うん、そして年明けにはどんどん焼きもあると、はい、いうことで、改めて、うん、まあよく多いのがのし袋とか年賀状とか、はいはい、まあ、鏡餅なんかは納めできないですよということで、ちょっとご注意くださいと、まあ、
一見ちょっと持ってっちゃいがちだよね、なんかね、そういうの
確かにね、うん、難しいところでありますけども、
しっかりその読んでね、持っていけないものはちょっと除外して、はい、
そうです、ホームページにですね、うん、納めできるものできないもののですね、はい、一例が書いておりますので、
一旦確認、
そう一旦確認していただいて、ぜひですね、はい、こちら事前にお預かり期間が12月25日からとなっておりますので、ぜひホームページの方をご確認ください。
お願いします。
というわけで本日は月寒神社にお邪魔してまいりました。
ありがとうございました。
今夜のヤスと横澤さんと月散歩いかがでしたでしょうか。
ヤス橋さんと
お送りした曲はスタイリスティックスで If You Don't Watch Out、 そしてスティービーワンダーで I Just Called To Say I Love You、 2曲お送りしました。
ねえ、もう、あと1週間、まあ、10日間ぐらいかって、今年も終わりですからね。
もうね、2023年も終わりですね。
今年どんな1年でした、安橋さんにとって。
今年は本当に2023年っていう感じでしたね。2022年の時はね、
怖い怖い怖い、
なんかちょっと2023って感じしなかったんですけど、2023に来たら、あ、2023だなっていうね、うん、感じですね、うん、2021年の時も思わなかったですけど、
え、俺耳鳴り起こってんの今、
2023年だなって感じしましたね。
ループしてなんかレコードか
けてる。2000年代入ってから本当一番2023年だなっていう感じがした1年でした。来年はどんな年になるんでしょうかね。
終われな、終われで、それ年末最後に言うやつだから、
まあ楽しみですけども、ね、
さあ皆さんからメールお待ちしております。
気持ちのいい一年にしたいと思います。
yy@fmnorth.co.jp、 yy@fmnorth.co.jp です。そして X でのハッシュタグは月サムポ、月が漢字、サムポがひらがなとなっております。そちらの方でもよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあというわけで、安田横澤さんと月散歩、また来週水曜24時30分にお会いしましょう。お相手は
安と
横澤さんでした。
また明日。
また来週ですよ。